近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さん、どうぞ最後までお付き合いください。この番組では、人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしていきたいと思います。私が異業系コンサルタントとして活動する中で、考え感じたことをお伝えしたり、日々変化成長されている方々をゲストにお招きして、これまでの人生や現在の活動、将来どうなっていきたいのかなどをお聞きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。本日は、私をラジオパーソナリティの道に誘っていただいた、教育コンサルタントでコミュニケーショントレーナー、フリーランスアナウンサーの金田秀美さんをゲストにお迎えします。今日の収録は、金田さんがおられる広島と私のいる東京の遠隔で行っていますので、もしお聞き苦しい点などありましたらご容赦ください。この番組は、ご縁・応援・貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。では、今日のゲスト、金田秀美さんを呼びしたいと思いますが、いつも、金ちゃん、こんちゃんと呼び合っていますので、これからはそう呼ばせていただきますね。では、金ちゃん、よろしくお願いいたします。
はい、こんちゃん、こんにちは。
こんにちは。
はい、パーソナリティデビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
そして、お招きいただき光栄です。ありがとうございます、今日は。
ありがとうございます。先ほどもお話ししましたけどね、
はい、
このパーソナリティになるきっかけは、やっぱ金ちゃんに去年ゲストに呼びいただいたのが、はい、まあ、きっかけでですね、
はい、
まあ、最初のゲストは金ちゃんにぜひ来ていただきたいなと思って、はい、お声掛けさせていただいたら、まあ、快く引き受けていただいて、本当に嬉しく思っています。
すいません、金ちゃんの番組のこうイメージを壊さないように今日は品よくいきたいと思います。
まあ、いつもの通りやってたので、はい、
ありがとうございます。
金ちゃんとあれですよね、もう10年近く前に、うん、ある勉強会でご一緒させていただいて、
そうですね、
で、ある3日間のなんかね、勉強会の時に3人で
そう
受けさせてもらったことがあって、その時に金ちゃんが金で、私がこんちゃんで、今度で今で、もう一人、はい、かんちゃんっていうのがいて、
そうですね、全然かんと関係ないのに、
で勝手に来てて、なんか3日間
そうですね、
話してたのが、まあ、ご縁なんですけども、
はい
はい、時々ね、こんなご連絡取らせていただいて話をさせていただいたりしていたんですけど、
はい、
よく考えてみると、金ちゃんのことあんまり私よく知らなくてですね
、はい、
今回はじっくり、まあ、金ちゃんのですね、これまでの人生なんかの話も聞かせていただいて、
はい、
またいろんなヒントをいただければなと思っています。
はい、
お願いします。
長い人生なので30分で収まるかどうかちょっと逆に心配なんですが、ね、
まあ、見たかったらまた2回目3回目も
そうですね、お互いに、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまずですね、はい、司会歴がね30年ぐらいあるっていうふうに聞いてるんですけど、
はい、
あ、すみません、言っちゃったら年齢があれ、
あ、大丈夫です、はい、いきなり年数が出ちゃった、ちょっとドキッとしました
はい、まずですね、簡単に今どんなことをされているのかとか、 自己紹介をお願いできればと思いますので、
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、先ほどですねオープニングで少しご紹介いただきましたけれども、教育部門とアナウンス部門の2本の柱で今、はい、お仕事をしています。
はい、
うん、で具体的研修部門というの教育研修部門というのは企業や組織にこう出向いて現状や問題点や、はい、ゴールのイメージをヒアリングして、研修内容を提案して実施しています。
はい、はいはいはい、
でアナウンス部門というのは、今までその博覧祭や国体のアナウンスにも携わりましたし、はい、イベントであるとか講演会であるとか、はい、音楽会であるとか、はい、あらゆる司会をしてきました。うん、今はどちらかというと、はい、後輩に、輝かしい舞台をお譲りして、うん、若い子にお譲りして、はい、指導であったりあるいはボイストレーニングであったり、はい、プレゼントレーニングなどをすることが多いですね。はい、
うん、なるほどなるほど。こういうお仕事研修関係ってのはよく CA さんがね、
はい、
されたりすることがあるんですけども、はい、うん、キューちゃんはこれまでこの仕事をされるまではどういうふうな、うん、流れで来られてるんですかね。
どこから話しましょう。
まあ時間が限られるのでポイントポイントで。
あ、そうですね。はい。実はですね、学生時代は先生になりたくて勉強し、教育実習にも行ったんですね。
はいはいはい。
ただバブルの絶頂期で、当時ですね。急成長していた金融機関に魅了されまして、経済の勉強も何にもしてないのに金融機関に飛び込みました。はい、勉強してました。
はい、
はい、で、その後ですねバブルがこう弾けちゃって活気がなくなってしまって、まあ、世の中全体、まあ、今のような感じですよね。似たような感じですよね。で自分がどうしようかなと思っている時に、当時の友人、まあ、今の主人なんで、はい、今の主人っていう言い方をしてますが主人が、はい、当時は恋人だった主人が、
はいはい、
1枚の新聞の記事、募集記事を切り抜いて持ってきて、はい、これに応募したらどうっていうふうに言ったのが、その、はい、アナウンスのオーディションの募集の記事だったんですね。で、もう私小学校からもずっと中学高校と通知表にコメント欄があるところに先生が常に消極的である、いつも書かれてたんですよ。
ちょっとそれは信じられない。
信じられない。そうなんです、自分でも信じられないんですが、
はい、
でそうなんですよ、本当に消極的に言って自分に自信がない子だったんですよ。で、なんですかね、その記事を持ってこられた時に私にできるわけないと思ったんですが、いや向いてると思うよという一言と、あとそう、自信がない自分であったり消極的な自分を出したいとずっと思ってたんですよ。変えたいって、
変えたいと思ったんですね。
変えたいと思ってて、もしかしたらそのオーディションに合格することが自分自身が変われるチャンスじゃないかなって、若い頃思いました。そうそう、あと、話が長くなっちゃうんですが、音楽の先生が小学校5年生の時に、私がくじで負けて、はい、負けてしまって、はい、放送部にならされちゃったんですね、クラスで。
はいはいはいはい、
恥ずかしがり屋の私が放送部、
はいはいはい、
でその時に音楽の先生が、はい、君の声はマイクに乗る声だから、もっと自信を持って話してごらんって言ってくれたんですよ。その言葉を思い出して応募しようと。
なるほど、
はい、それがスタートですね。アナウンスのスタートはそれ。
それでいろいろそこからこの今のお仕事につながってきてるっていう。
そうですね、初めアナウンスの仕事をしていて、 車のナレーションですよね。新車のナレーションを2年間携わったことがあり、
はい、
うん、でその時にその自動車会社の役員さんが、はいはい、その何ですかね、立ち振る舞いであるとか話し方の研修を受けてきたんだったら、うん、うちの女子社員にも教えてくれないかって言ってくださった、機会を与えてくださったんですね、うんうん、でそこで私なんかと思ったんですが、
うん
うん、当時の私なりに一生懸命いろいろ勉強して実施したところ、
うん、
あ、研修の仕事っていいなって火がついちゃったんです。はい、
あれですね、話を伺ってると、
はい、
周りにいい人がたくさんいたんですね。
そうなんです、なんかね、背中を押してくれる人が、
ね、なんかね、
ずっといるんです。
ご主人とか、
はい、
音楽の先生とか、
はい、
自動車会社の役員の方とか、
はい、
なんかちゃんとこう周りにそういう人がいてくれてるんだなっていうのがよくなんか分かりましたね。
ありがたいことに、私自身も今振り返るとそうだなって、思います。
やっぱきっかけ作りをしてくれる人が次から次に出てくる。
そうなんですよ、なんかこう能力を引き出してくれる人が周りにいたのが幸せだなって。
まあでもあれですよね、そういうふうに言われてもね、
うん、
いやいや私なんかそんなことないですよっていう人もいるじゃないですか。
はいはい、
やっぱりそれ、まあ、今さっき小学校5年生の時のね、
うん、
あのお話なんか聞いてそれを思い出して、
うん、
あ、もしかしたらできるかもって思えること自体がやっぱすごいですよね。
多分ね、よっぽど嬉しかったから覚えてたんだと思うんですね。
覚えたわけね。だからやっぱ
り、うん、今でもそのシチュエーションを思い出します。廊下ですれ違いざまに、はい、先生が言ってくださったシーンっていうのが鮮明に思い浮かぶ。
なんか人生の中にそういうことっていくつかありますよね。
ありますよね。
でなんか辛い時にね思い出して、いや、あの人があんなこと言ってくれたから、うん、本当はもっとできるんじゃないかとかね。
そうそう、
なんかそういうふうに思ったりすることってありますよね。
そうですね、言われた本人は覚えてなかったりすることもあるんですが、
だからあれですよね、逆にその自分たちがねある程度年齢になった時には、
うん
うん、誰に対してもやっぱりそういったしっかりしたちゃんとしたことを伝えていくっていうのがすごく大事だなって今思いましたね。
そうですね、私もすごく逆のパターンもありますよね、
うん、
そんなつもりで言ったつもりではないのに相手を傷つけちゃってることってたくさんあると思う、逆のパターンもあるので、
それもあるかもしれないですね、うん、怖い、それは怖いんですよね。
そうですよね、
言葉って、
うん、怖い、大切だなって、
なるほど、なるほど、
思ったりします
ね。まあでも今の流れでいくとまだまだこれからもなんかそういう流れで金ちゃんの人生がまたいろいろ変わっていきそうな感じもなんかしますよね。
ありがとうございます。そうありたいと思ってます。
そんな人生を送る人じゃないかなという気が今、
あ、そうですか、
しましたね。あれでしたね、このラジオパーソナリティになってもう長いんですよね、金ちゃん。
あ、ね、4年半ですね。
もう結構もう長くやってらっしゃって、ちょっとまあ先輩としてお聞きしたいんですけど、
ドキ
このラジオの番組をされてね、なんかご自分の中で感じたこととか、なんかそんなことってありましたか。こういうことが変わったとか。
そうですね、先ほどこんちゃんも言われたように、はい、長いお付き合いとか普段接してる方であっても相手のことを知らない、相手の得意なことを知らなかったりすることって多いんですね。で、私がゲストさんにお招きする方っていうのは何らかのお付き合いがあった方、お世話になった方とかお付き合いがあった方をお招きしてるんです、今の段階ではですね。で、その方それぞれのその年齢に関係なく、はい、得意なこと、専門なことっていうのを持ってらっしゃって、それを、言葉は悪いですけれども、こうただでこう教えてもらえるというね、
なるほど、
深いところを教えて もらえるってい
う
のもありますし、そうそうそう、あの人間としてのそういう情報をいろんな情報を伺うので、
うん、
楽しいですし、
うん、
人間としてのこう幅も広がるんじゃないかなっていう、
なるほど、それはですね、あの実は私も感じてましてね、
はいはい、
まだあのそんなにあの何回もやってないんですけど、
うん、
30分間人の話をじっくり聞くって実は案外ないんですよね。
そうですよね、
はい、例えば飲みに行ってもですね、
うん、
真面目な話する時間って案外短いですよ、
はい、
だからそういう意味ではあ、これは勉強になるなっていうのを私もちょっとね今ね少し感じているところなんですね。
そうですよね、そうですね、ありがたいですよね、この
ありがたいですね、うんうん、あのシラフで30分間しっかり人の話を聞くっていうのは、
うんうんうん、
本当になかなかない。それでね、実はあのこれ通常はですね途中中休みがあってですね、
はい、
ジングルが入るんですけど、ちょっと今日は話がですね
すいません
たくさん出てきそうなので、
はい、
ちょっとあのそれなしで、
あ、はい、
済ませていただきます。あのちょっと聞かれてる方々もあの一息つけないかもしれないんですけど、ちょっと続けてあの、
はい、
話を進めて、
はい、
いきたいと思いますので、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
あの金ちゃんのこれまでのその、うん、まあ人生といいますかね、あのお仕事の、流れとかを聞かせていただいたんですけどもね。
はい。
何かそういういつもこうシチュエーションというか変わってきてるじゃないですか、うん、
はい、
なんかそういう時にですね、
うん、
なんか感じてることとか考えてることっていうのはどういうことが多いですか。
まずはシチュエーションとしては、何かにこ
う
情熱を注いでやり続け、
うん
うん、ける過程で、
はい、
次に何かこう光が見えてくるっていうか、足りないものであったり、うん、欲しいものっていうのが見えてくるんですね、
うん、
こう頂上って言ったらちょっと大げさかもしれないですけど、山をこう登ってますよね、うん、一生懸命、
はいはいはいはい、
そうすると、うん、なんか次に目指すべき山が見えてくるというか、そうですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。そうすると、そちらの山も登ってみたくなる。
例えば、最初、金融機関に行かれてね。あ、まず学校の先生か。なろうと。
そうですね。
だけど、それは、次にどういう山が見えたんですかね、そういう時って。
次に、それはですね、世の中のこの流れですよね。その株価が、はい、毎日ニュースで日経平均がいくらっていう情報がまず朝一番に飛び込んでくるわけですよ。でそれと同時にその東京証券取引所ですよね、その、私の人が活気を持ってやり取りをしている映像がバーンって入ってくるわけですよ、
はいはい、
そうすると、
うん、
その場に身を置きたいと思っちゃうんです、エネルギーを感じながら私も仕事をしたいっていうふうに思ったんですね、その時。
あの
先生というのも確かに素晴らしい仕事なんですが、なんかよりその方になんかどうやっていったらいいかな、経済がどんどんどんどん伸びている時に、
うん、
その流れに乗りたいと思ったのかもしれない、今考えると。
なるほど。
そうですね。
で、バブルが弾けて、確かにバブルの時すごかったですよね。
すごかったですよね。
今考えると同じ国とは思えないぐらいの状況でしたからね。
はい。
まあ、良くも悪くもすごい時代だったと思いますけど、
そうですね。はい。
で、そのバブルが弾けたので、要はそこがもうエネルギーがなくなったって感じたんですかね。
そうですね、魅力を感じなくなったんでしょうね。
もう終わったと思った
そう、あ、ただ、うん、その時は終わったと思ったんですが、
うん、
業種的にね、
うんうん、
ただ今はまたその、うん、コンサル的なことをしてらっしゃるので、金融機関も 続けていたらまた自分に合ってた仕事なのかなとは思います。当時は違いましたからね、
まあ、今もまあ教育研修ですからある意味、あのコンサルみたいな感じの要素ありますよね、
そうですね、そうですね、
なるほど、なるほど、そうか、そうか、でね、どうぞ、どうぞ、
どうぞ、どうぞ、なんて、なんですか、
いい、いい、いい、喋って、喋ってください。
多分、人がその目の前で変化していく過程に携われることが好きなんだと思います。
人が変化しているのに触られるのが好き。
そうですね、先生になろうと思ったことも全てにおいてそこにつながるのかなって。
人は好きなんですかね。
人は好きですし、人がいないと寂しいと思います、多分。寂しがり。
なるほど。なんかあれですね。ちょっとよくわからずに言っちゃって失礼かもしれないんですけど。
いい
意味でのおせっかいなのかもしれないですよね。
そこなんですよ。それはね、気をつけなくちゃいけないと思ってて。
いい意味でね。
そうなんですよ。ただ、あまりこう情熱を持って踏み込みすぎると、本当にその おせっかいという言葉がぴったりになってしまうので、そこは学びました、ある年齢で。
あ、そうですか。
はい。
どういうふうに変わりました？
自分はこうしてあげたいというふうに、こうしたらいいのかなっていうのが分かってても、その人が求めてなかったら、例えば、自分が変わりたいとまだその人が思ってなかったら、その時期じゃないと思ってるんです。
なるほど。なるほど。それって、結構難しいですよね。
そうですね。こう引いてみなくちゃいけないですよね。
でも、僕もよくコンサルの仕事をしてるので、そういうことよくあるんですよ。なんか思ったら、バーっと行っちゃったりする時があるんですよね。でも、そういう時って大体うまくいかない。ですよね、
そうですね、
相手の方のその時の状況とかね、気持ちとか、あと人それぞれ経験値が違うので、お伝えしてもこうすぐ伝わらなかったりすることもありますからね。
そうですよね、そうですね、
やっぱりそうですよね、
ええー、
よく言いますもんね、水いっぱい飲んでも喉が渇いてない馬をこう水辺に連れてっても水は飲まないって言いますもんね。
そうです、まさに、はい、
あれですよね。
そうです、そうです。
それちょっと僕も気をつけなきゃいけないな。
いや、コンちゃんはそういうタイプじゃないと思いますね。お会いした時から、実に穏やかで、周りを見ていろいろ走ってらっしゃるなっていう印象だったんですよ。
やっぱりね、言いたい時があるんですよね。で、どうか焦ってこうやろうとしちゃうんですよ。すぐに改善しなきゃいけないみたいに思っちゃったりすることがあるんですけど、まあこの番組のテーマではあるんですけども、人ってそんなにすぐに変われないですよね。
そうですね、変わりたいと思わなければ変われないと思ってるので、
本人が、自分自身がそういうふうに思わないと、いくら伝えてもそういうことにはならないのかなっていう気がするので、そこはちょっと今私も最近どうかなってちょっと反省を含めてちょっと聞かせてもらいました。
そうですね、気をつけます、私もついつい一生懸命になったりするとそうなっちゃ う、ね、
悪気は全然ないんですけど、
そうなんです、
ないんですけど、相手にとったらもしかしたら迷惑かもしれないっていう、
そうなんですね。あるかもしれないですね。
この前ね、ちょっと事前の打ち合わせを、ね、させていただいたときに、少しお話を、聞かせていただいてね、その中で私はすごいなんか、あれ、この言葉はすごく深いなと思う言葉があったんですけど、人って同じようでなんかどこか違う、なんかそういうふうなことを言われてたんですけどね、これが今もしかしたら金ちゃん その仕事とか日々の、ね、生活の中ですごく大きなキーワードになってるのかなって気もちょっとしたんですけど、このことについてちょっと何か教えていただけませんか。
そうですね、人それぞれって大切にしているものって違う、価値観って違うと思うんですね。なので、仕事に対してもその、プライベート、私生活、ですよね、夫婦関係にしてもそうですけれども、自分の思いとか意見を押し付けるんではなくてですね、 相手が大切にしているものは何なのかなっていうのを、ちょっと立ち止まって探ろうとします。
うん、なるほど、なるほど。
そうすると、カーってならない。怒りの感情が。この人はこのことを大切にしているから、この企業さんはこういうことを大切にしているから、こういう行動になるんだな、こういう言動になるんだな、ということを、私自身が大切にしていることですかね、人手です。
今ね、それは素晴らしいですね。どうしても自分の価値観に引きずり込みたくなっちゃったりしますもんね。
そうそう。
でも自分がじゃあそんなに完全な人間かってそんなことはないわけで。
うん。
だからどんな人もやっぱりその人の何か大切なもの、いいものを持ってらっしゃるっていう、なんかその尊重する。
そうです、そうですね。
気持ちっていうんですかね。
そうですね。
そんな感じですかね。
そうですね。たまにはカーッとなっちゃうこともあるんですが。
なりますよね。なります。
心がけてます。
ああ、でもね、それって、どんなところでも一番大事なことかもしれないですね。なんていうのかな。例えば私なんかクリニックで、お仕事をするんですけどね。
うん。
で、やっぱりスタッフの方がおられるわけですよ。で、院長先生とスタッフの関係性とか、スタッフ同士の関係性とか、これって必ず、どんなクリニックでも、程度の差はあれ、問題が必ず発生するんです。
はい。
どこまで行っても実は解決することってないんですよね。答えもないんですよ。でも、その時に一番思うのは、一人一人が今、金ちゃんが言ったようにね、相手の価値観とか、相手の気持ちはどうなんだろうかとか、そういうことを尊重するような組織であれば、全てうまくいくとは限らないけど、崩壊はしないんだろうなって思うことがあるんですけど、その辺はどうですか？なんか日々の仕事の中で感じられることってありますか？
そうですね。そういうふうに言葉で偉そうに今言っちゃってますけれども、やっぱり人間って、出来事が起こった時に、その捉え方であったり、どんな感情が湧くかっていうのは、本当人それぞれで、その時その時なので、まあ人間関係っていうのは永遠のテーマかなと。
おっしゃる通りですよ。おっしゃる通りだと思います。経営ってほぼ人間関係に尽きたりすると、とこってありますよね。
はい。
で、それには多分終わりはないだと私も思います。で、クライアントの先生方に私も日々それはずっと伝えていて、ほぼ 100% の先生はそれに同意されますね。間違いないことなんだろうなと。
そうですよね。
思います。
なんかこんちゃんとその話もしたいですね。
そう
です。
またちょっとなんかあれ
ですね。深いところ、人間関係とか。
それいいですね。ということでですね、こんな話をしてるとあっという間に時間が迫って
すみません、私話しすぎましたか。
でね、もう最後にですね、今後金ちゃんが、どういうふうになっていきたいのか、なんかこういうものを今思っていることがあったら、ちょっとメッセージを伝えていただければと思います。手短にお願い。
手短にね、ですね、私のなんか日めくりカレンダーの中にあるんですけれども、言葉があるんですけれども、今は歩いた後に、自分が歩いた後に一輪の花を咲かせるような、そんな人間でありたいなっていうふうに思います。なんかこう、若い頃は花を求めて、美しい花を求めて一生懸命だったんですけれども、花を咲かせていければなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。はい、素晴らしいメッセージを最後にいただいて。私もこういうことを目指していきたいと思います。ということで、ちょっと今日あっという間に30分経ちましたが、今日のゲストは、金ちゃんこと金田秀美さんでした。今日はどうもありがとうございました。
楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では、今日はこの辺りで終わらせていただきたいと思います。パーソナリティの近藤隆二さん、また次回もこの番組でお会いしましょう。ありがとうございます。